お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き2章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き2章の学びに入りますが、この章は2つの部分に区切ることができます。聖霊が来られたことが1節から13節に記録されています。そして使徒ペテロによる最初の説教が14節から47節に記録されています。使徒の働き2章の本文に入りたいと思いますが、1節。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。ここには、の日になってと書かれていますが、この言葉は、成就してと訳すこともできます。ペンテコステの日が成就したとき、彼らは皆一つの場所に集まっていました。ペンテコステは、初穂の祭りの50日後に行われました。レビ記の学びの時に、初穂の祭りはイエス・キリストのよみがえりを語っていると学びました。キリストは初穂です。第一コリント15章の23節には次のように書かれています。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。また第一コリント人への手紙5章7節から杉越はイエス・キリストの死を語っていることがわかります。第一コリント5章の7節、私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。杉越はキリストの死で成就し、初穂の祭りはキリストのよみがえりで成就したのですから、ペンテコステも何かを示しているはずです。つまりペンテコステも何かの成就だということです。ペンテコステが成就したのは、教会の誕生、つまり教会が存在し始めたその日です。また、ペンテコステの日になってというのは、もともとペンテコステの意味と目的とが成就されたという意味です。ペンテコステの日には、主に穀物の捧げ物をしなければなりませんでしたが、その穀物の捧げ物は、上等の小麦粉にパン種を入れて焼いた二つのパンでなければなりませんでした。これは教会の始まりと起源を描写するためのものであり、また聖霊が来られてキリストの体である教会を形成するために人々をこの世から呼び出すという特別なミニストリーを物語っていました。聖霊が信者にバプテスマを授け始められました。それは聖霊が信者をこの世におけるキリストの体としてキリストと同化されたということです。第一コリント12章の13節には次のように書かれています。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。聖霊はペンテコステの日にミニストリーを始められました。こうしてその日にイスラエルが何世代もの間祝ってきたペンテコステが成就したのですとマギー博士は述べています。 使徒の働き二章に戻りますが、二節。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。聖霊が来られたとき、聖霊は目に見えませんでした。でも聖霊はご自分の臨在を二つの方法で明らかに示されました。彼らはまず天からの激しい風が吹いてくるような音を聞きました。この音は彼らが座っていた家全体を満たしました。これは風のような音でした。それは竜巻のような音で、エルサレム中で聞こえたのではないかと思います。竜巻を経験した人は、竜巻の音を、それはまるで仙台の貨物列車が町に入ってくるような音だったと表現しています。彼らがペンテコステの日に聞いたのは、そのような種類の音でした。3節。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。彼らが見た舌は、炎のようなものでした。それは炎ではありませんでしたが、炎のように見えました。この箇所は、彼らの上に離れ離れになった舌が現れてと訳された方が良いかもしれません。つまり、炎のような舌が一人一人の上にとどまったということです。これは火によるバプテスマと混同されるべきではありません。火によるバプテスマはまだこれから来る裁きのことです。黙示録の中に神様の怒りが天からの火として示されていることが書かれていますが、それが火によるバプテスマです。もしも人が聖霊のバプテスマを受けないのなら、彼らは火によるバプテスマ、つまり裁きを受けなければなりません。火によるバプテスマはイエス・キリストを拒絶した者たちのためです。4節。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この説に彼らが聖霊に満たされたと書かれてはいますが、彼らは聖霊のバプテスマを受けたのでしょうか。そうです。なぜなら主イエスが彼らは聖霊のバプテスマを受けると言われたからです。使徒の働き一章の4節から5節には次のように書かれています。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。彼らが聖霊に満たされたというその事実こそが、この時代の信者に対する聖霊の他のすべてのミニストリーがすでに行われたことを示しています。次のような順番で起こりました。最初に彼らは生まれ変わりました。人は新しく生まれなければならないのです。ヨハネ3章の5節にはそのことがこのように書かれています。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることができません。第二に、彼らのうちに神様の御霊が内住されました。ローマ8章の9節にはこのように書かれています。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。 第三に彼らは聖霊によって神様との永遠の交わりの証印を押されました。エペソ人への手紙1章の13節から14節にはそのことが書かれています。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。そしてエペソ人への手紙4章30節にはこのように書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって証印を押されているのです。神様の御霊を悲しませることはありえますが、御霊を悲しませて追い出してしまうことは不可能です。御霊は贖いの日のために信者に証印を押してくださっているのです。私たちは聖霊の証印を求めるようにとは一度も言われてはいません。エペソ1章の13節にあるように、このことはあなた方もまたそれを信じたことにより神様がしてくださったことなのです。イエス・キリストにある信仰が私たちに贖いの日のために聖霊の証印を与えるのです。第4に彼らは聖霊のバプテスマを受けました。これはヨハネによってあらかじめ語られていたことです。ルカ3章16節にはこのように書かれています。ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。そして主イエスも繰り返して言われました。使徒一章の五節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。信者を信者の集まりの中に入れるバプテスマが授けられました。これが教会の始まりです。その日以来、主イエス・キリストを信じる一人一人が聖霊のバプテスマによってキリストの体に入れられています。第一コリント12章の13節にはこのように書かれています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。聖霊の満たしは奉仕のためでした。ペンテコステの日の経験は聖霊の満たしによるもので、聖霊のバプテスマによるものではありませんでした。それは今日も同じです。聖霊の満たしは奉仕のためにどうしても必要なものです。ですから私たちは聖霊に満たされなさいと命じられています。エペソ5章の18節。また、酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。ペンテコステの前に信者たちはこの御霊の満たしを求めていたことに注目してください。使徒の働き1章の14節にはこのように書かれています。この人たちは皆心を合わせ祈りに専念していた。日本語ではここでは祈りに専念していたと訳されていますが、英語の聖書では祈りと嘆願をしていたと訳されています。では一体彼らはここで何を嘆願していたのでしょうか。主イエスがご自分の聖霊を送ってくださるというその約束を嘆願していたのです。聖霊のバプテスマは私たちに与えられた命令ではありません。聖霊のバプテスマは経験ではないのです。それは神様の技です。この技によってイエス・キリストを信じる者には聖霊のバプテスマにより神様の御霊が内住され、 贖いの日のための勝因が押され、そしてキリストの体である教会に入れられるのです。一方、神様の御霊の満たしは、信者が奉仕をすることができるようにするものです。私たちは御霊に満たされなさいと命じられています。彼らが聖霊に満たされた後、彼らは、使徒の働き2章4節にあるように、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出しました。ローマ帝国中で、ユダヤ人たちはいろいろな言葉を話していました。この礼拝者たちは、ペンテコステの祭りのために、ローマ帝国のいろいろな場所から集まってきていました。すべてのユダヤ人の男子は、三つの祭りにはエルサレムに来ることが義務付けられていました。彼らはそのような理由でエルサレムに来ていましたが、そのうちの多くはヘブル語を話すことができませんでした。さて、このペンテコステの日の出来事を再現することはできません。あの出来事は歴史の中のある一点の出来事でした。私たちはベツレヘムとクリスマスの時のキリストの誕生を再現できないのと同じように、ペンテコステの出来事も再現することはできません。聖霊はペンテコステの日に下って来られました。ですから、私たちは聖霊に天から来てくださいと懇願したり、来てくださいと催促したりする必要はありません。神様の御霊は今日すでにこの世におられるのです。そしてイエス様は御霊が来られた後、どのようなことをされるかを私たちに語られました。ヨハネ16章の14節にはこのように書かれています。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。御霊がキリストのものを受けて私たちに知らせてくださるとき、私たちは御霊がそこにおられることがわかります。人たちは御霊が話させてくださる通りに他の言語を話すことができました。使徒の働き2章に戻りますが、5節。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、彼らはペンテコステのためにあらゆるところから来ていました。6節。この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。激しい風が吹くような音がしたので、大勢の人々が集まってきました。エルサレムの人々が聞いた音は、それまで一度も聞かれたことのない音でした。そこで彼らは、その音のする方に急いでやってきました。それは神殿の地域だったかもしれません。おそらく120人、すべての信者たちがそこにいたことでしょう。使徒の働き1章の15節にはこのように書かれています。その頃、120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。そこに急いで来た人たちは面食らいました。なぜなら、一人一人が彼らが自分の国の言葉の方言で話すのを聞いたからです。ギリシャ語では、不完全時制が使われていますから、この部分は一人一人が聞いていると訳すべきだと思います。自分の国の言葉が語られていただけでなく、一人一人がその国の言葉のさらに自分の地域で話している方言を聞いたのです。使徒の働き2章に戻りますが、7節から11節。彼らは驚き怪しんで言った。どうでしょう。今話しているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに、私たちはめいめいの国の国語で話すのを聞くとは、一体どうしたことでしょう。私たちは、 パルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギア、パンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。ここには三つの大陸から来た人々がいました。確かに彼らは様々な言語と方言を持っていました。彼ら一人一人がこのガリラヤ人たちが自分にわかる方言で話すのを聞いたのです。これらは知られていない言語ではありませんでした。彼らに理解できる言語だったのですと、マギー博士は述べています。使徒の働き2章に戻りますが、12節。人々は皆、驚き惑って、互いに、一体これはどうしたことか、と言った。彼らは驚き惑いました。彼らには何が起こっているのかわかりませんでした。13節。しかし他に彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。彼らはこの人々が酔っているのだと思いました。ペンテコステの日には教会を形成するために信者の集まりを呼び出すために聖霊が下られました。ペンテコステの前の日には教会はありませんでした。しかしペンテコステの次の日には教会が誕生しました。旧約聖書の中で初穂の祭りの50日後にペンテコステの祭りがあったように、また主イエスが死からよみがえられて50日後に信者の集まりを呼び出すために聖霊が下られたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。